というわけで CS もともと大事なんですけども、今週はてっちゃんに来てもらってます。
はーい、
タコの子も、
こんにちは。
そしてスルクマからは愛蔵くんです。
はい、スルクマから、
はい、
分かり来ました。
分かり手として、
はい、分かり手、分かり手として来ました。
なんかね、知らなかったんですけど、
うん、
僕ラジオの話してやったんですよ。
ほう、ああそうでしょ
う。ん、でてっちゃぎとかも話してるんやろうなと思って、愛蔵くんとかも話してるんやろうなと思ってたら、
うん、
愛蔵くん分かり手というパートを、
そうですよ、
担当してたという、
まあ、うん、主に担当してんのは分かり手ですよね。
衝撃的な分かり手っていうパートがあるっていうこと自体を、十何年ラジオやっててこの豚を知らなかった。
うん、まあね、認識不足っていうところはちょっとあったね。
ロックバンドずっとやっててベースっていう楽器知らなかったみたいな話ですよね。
いや、ベースっていう楽器はしてたけど、
うん、
ベースが何かは分かってなかった。
いや、だから知らなかったんでしょ、それ。
え、てか、ベースって言葉を知った？
いや、分かり手っていう言葉を初めて聞いたんだよ、僕。
でも分かり手って言葉はでも前からある言葉。
ないって！ある？
あるでしょ？
ないよ、初めて聞いた。
いや、でも、何々手は結構流行ってるしね、確かね。
書き手とか歌い手とか。ね、
そうそうそうそう、歌い手、ニコ動のやつでね。
うん。なんか、キモい、なんかそういう文化の一種かなと思ってたら、まさかモテラジンの方にも侵食してたなんて。
まあまあまあ、そういうもんですよ。そういうもんですよ。分かり手なんですよ。だから、分かっていって、うん、その、
みんなの話
を。分かっていって、うん、ブダオさんの話すこと、あ、分かるな。
分かってない。
てっちゃんの話すことを分かるな。
分かってんの？ほんまに。
いや、俺は分からず屋だから分からないけど。
何それ、その分からず屋のやつが分かり手やってるってやばない？
だから分かり手なんでしょ。
あ、分からず屋があえてやってるっていうところ
に。頑張ってやってる。
う
ん。本人が分かったって言ったら分かったからね。
ああ、そうそうそう。分かろうという姿勢。
あ、
的なところで。
歌い手だって、歌ったら歌い手だしね。
歌えてない。
うまい歌は関係ないから。
ああ、ほんま。
お前歌えてないやんみたいなツッコミは無意味ってことですか？
そうそうそう、無意味、無意味。再生数とかも無意味よ。再生数3でも歌い手は歌い手だから。
再生数1億のカンダムスタイルっていうのでも。
あれは、あれ歌い手って言ったらもう、何でも歌い手だけど、うん、文化圏が同じであれば歌い手かもな。
うん、俺は分からず屋かもしれないけど分かり手。
うん、
いやー、いいですよ、愛蔵先生ね。記事になってスルクマが。
ああ、そうなん
だ。次はラインスタンプ？
ラインスタンプ？
しかもスルクマの記事になってすぐね、平塚先生が関西に突如現れて。
ああ、うん、そうそう。
愛蔵先生と会うっていう。
いいですな。
二大。
エシ、モテラジ公認エシの。
エシっていうわけじゃないんですけど。
書き
手？書き
手？やめてよ。
いいな、その表現。書き
全部それ。
まあ、書かしてっていう。
書かして、
ああ、書かして。
でもそんな中、タコの卵が、モンゴリアンバーベキューを取り上げて。
はい。
なかなかこれが、なんか評価を上げてるんですよね。
いやーすごいね、あれ。
モンゴリアンバーベキューとは何ぞやって。
うん。いやブッチョさんと博士と行ったんですよ。
お
一緒に。
ブッチョさんと博士が来たの？
はい。
モンゴリアンバーベキューに？
はい。沖縄のね。
はい。
ハチそばっていう小座の耳汚しで。
あ、耳汚しの。はい。
はい。吉郎さんのお店でトークイベントがあって。で、僕も一緒に行って、出て。
あ、行ったんや、出て。
はい。はい、アルデヒドのラジオに出てます。
アルデヒドのラジオに、てっちゃんさんが出てるのね。
はい。
とんでもないな。
でね、ビールをガンガンごちそうになって。
はい。
もう本当ありがとうございます。ということで、ね、豚尾さんにすごく会いたいって言ってましたね。
いや、でもその、 それはありがたいんですけど、僕も会ってみたいんですけど。
はい。
モンゴリアンバーベキューにも行ったんですか？
一緒に行って、その前にまず普天間基地のお祭りに行ったんですよ。
お祭り？
祭り。
普天間祭り？
普天間基地祭り。
基地祭？
いいな。
前に僕が行ったって言ったじゃないですか、浦添の。
はい。
はいはいはい。
そういうの普天間バージョン？
え、あれだといいなって思うの。
三人で行って、楽しい楽しいって言って、日本で売ってないモンスターとか買って。
何やねん、モンスターって何やねん。
モンスターってあるじゃないですか、エナジードリンク。
ああ缶の？
そうそう、あれね。
でかいやつ？
そう、米軍基地では500ミリなんですよ、あれ。
マジか。それだって完全にアメリカンバージョンやん。
そうで、アメリカンバージョンで、しかも今度ね、オレンジのモンスター買って。
はい。
何これって、なんか日本で見たことあるのって、緑とか青とか白ですよね。
緑、青、白。いや、オレンジも見たことある。
ある？
うん、あるあるあるあるある。
もう未発売なんですよ、これ。
オレンジが最初あった気がする。
なんかね、炭酸じゃないんですよ、まず。
そうなの？
アイスティ
ー。UCC かよ。
レモネード味みたいな。
霧の工場じゃないんやぞ。
うん、でも500ミリ。
ああ、でも霧の工場サイズですね。
めっちゃ入ってる。とか、そういうのね、めっちゃでかい肉とか堪能して。
それもその場で飲めるの？
でももう全然普通に、だから屋台のジュース買う感覚ですよね。
で、買って、ピシって？
そう、ピシって。イエーって。
てっちゃんさんも飲んだの？そのモンスター。
僕が買ったんですよ、それ。
え、飲んだん？
もう全部飲みました。
どんなんでした？
なんかね、アイスティーって感じ。
何やねん、それ。気にな
った。アイスティー味なんだから、アイスティーっていうしか。
モンスターってなんかこうパワーアップしていくみたいな感じ。
いやだからカフェインとかめっちゃ入ってるんですよ、成分的には。
うん。
だから味じゃないんですよ。
え、だから、その聞いたの？
え、もうビンビンよ。
ビンビン？
え、てっちゃんさん、それモンスターのアイスティー味を飲んで、やっべーってなったん？
もうその前にビール3杯飲んでるからね。
え、ビールと、
そっちじゃん。
モンスターと、
飲んだら、
と、めっちゃでかいスペアリブと、うん、あとはなんか小さいけど肉がすごいハンバーガーとかいっぱい食べて、
う
ん、
ああ、いいな。
テ
ンション上げまくって、で、その、アメリカバンドとか。
アメリカバンド
とか結構きちってやるんですよ。
へ
ぇ呼ぶんですよ。
なんかユニバーサルスタジオみたいですね。
はい、
ユニバーサルスタジオみたいですね。
全然違うんじゃないですか、
ね、いや、
何を言ってるんですか。
いや、ユニバーサルスタジオでも、バンドとか来てましたって。
誰が？
なんか知らない黒人とか。
おお。
いや、だからもう
それ。フェスですよ。だからお祭りにバンドとかってやるじゃないですか、普通。
いや、日本ではやらない。
え？普通に長祭りとかやりますよね。
やんの？日本では単に盆踊りとか来るだけですよ。
うん。普通にステージがあって、ダンスとか。
いや、だからもうそういうとこからもうすでに、沖縄ってアメリカっぽくなってるって来てるんじゃないの？
まあそうなんだろうね。
うん、
なんか普通に日本じゃ沖縄を代表する那覇祭り。
はい。
例えばね、那覇祭りだったら、ステージがあって、そこに沖縄出身のバンドとか。
はい。
呼んでね、歌ったり。例えば、ディアマンテスとかモンゴル800とかそういうとか、そういう感じ。で、なんかダンスとか、お昼はダンスバトルとか、素人の歌合戦とか。あとはエイサーとか、なんか結構そういうのって普通にメジャーにやってお祭り感あるなぁと思うから、ないんだ。
ない。
ない。
悲しいね。
なんか祭りって言ったらもうなんか
もちろん屋台とかあります
よね。温度とかそういうので終わるっていう。
温度とか一切ない。あ、ないな、思えばみんなで踊るとか。
あ、踊りはしないってこと。あ、でもバンド。
なんかステージで、踊ってたり歌ってるのを見てビール飲んでイエーイって感じ。
ああ。
盆踊りっていうのがないもんね。
踊るけどね。
ああ。
そういう盆踊りみたいなのがないから、エイサーはエイサーが踊る人がエイサーみたいな。
言うて、ヤグラを中心にぐるぐる。
ない、ヤグラはない。
だから、土人っぽいんですよ、こっちは、まだ。
フェスだね、フェス。
そう、フェスですね、フェスティバルですね、こっちは。
いいなぁ。そっちの方がいいな
ぁ。という感じでね、だから米軍基地、その浦添でもね、うん、僕はわかんないですけど、なかなかアメリカ本国では有名なバンドとか。
ほー。アメリカ本国では。
うん、来てるみたいで、で、それで演奏とかして、なかなか、あれですよ、沖縄のバンドとかも、出てて、で、それで今流行りの、ね、アメリカの曲とか流れて、なかなかリズムがいいんですよ。みんなでイエーイって感じで楽しんで、よかったですね。
で、その、モンゴリアンバーベキュー。
で、その後、モンゴリアンバーベキューに行って、うん、もうね、ブッチョさんも大東岩も博士も、目を白黒させて。
ブッチョさん大東岩といえば、あの、内地を代表する大柄じゃないですか。
大柄でいろんなチンスポットにも行ってるじゃないですか。
うん、どうするのその。
もうね、夢みたいってずっと連呼してましたね、みんなね。
あ、やっぱり、これはしっくりくるという。
しっくりくるっていうか、まだあのね、めちゃくちゃ腹いっぱいになってたんですよ、みんな。
うん。
あの、フッチョさんがですよ。もう食べれないって。
じゃあ、祭りの時点で結構食ってますよね。
ちょっとね。みんなでツアーみたいな感じを1個買ってみんなでパ
ッ
と。だから腹いっぱいっていうか、まあ、あれですよ。あの、牛丼いっぱい食ったなって感じ。
で、その後、モンゴリアバーベキュー行って、あの、うん、でかいブッチョ、柏木を満足させれるのか、果たしてこんな焼きそばの。
うん。うん、
焼きそばとか肉野菜炒めで、
うんうん、
って言ったら十分腹いっぱいになると
十分腹いっぱいっていうか今すぐ2000払ってその場で寝たいとか言ってました、ね、うん、あのもう眠くてしょうがないって言ってと頼むからベッドシステムとか用意してほしいみたいなもう大満足でだしこのシステムがあまりにも夢みたいだし
あそのシステムは、うん、あの、内地を代表する大柄をもう、うならせるシステムや
そうそうそう。だから、もう僕はここで確信しましたよ。
はい。
いろんなチンスポットとかあるでしょう。はい、日本国内に。はい。いろんなお店。
うん。
トップクラスだと思います。モンゴリアンバーベキュー。
どんぶりに肉を入れて、野菜を入れて、麺を入れて、
調味料入れて、
炒めるっていうのは、そこまでのものなのか
豚尾さん、行けばわかりますよ。あのね。
はい。
結構豚尾さんも食いますよね。
まあまあまあまあ。
まあまあ食いますよね。はい、多分腹パンパンになりますよ。で、目を白黒させて、
うん、
何が起こってるかわからないって言いますよ。
今までの話聞いてて、うん、僕はどこか半信半疑なところがあったんですよ。
はい。
丼に肉入れて、野菜入れて、調味料入れて、ニンニク入れて、それを粉々に砕いて炒めるだけでしょって。
うん、
で出来上がったのはなんか、妙な味の焼きそばでしかないでしょって。
うん。
それで、
うん、
数々の大柄とか、
うん、
米軍とかが、
うん、
パンパンなるっていうのが、ちょっといまいちうまく理解できない
。まあ、ちょっと半信半疑だったと。
所詮焼きそばやん、みたいな。
たださん、焼きそばではないんですよ、あれは。モンゴリアンバーベキューなんですよ。
だから、なんか未知の領域なのね。
うん、
なんかわからんけど、あのブッチョがやばいってなるっていうのがもう、やばいってことですよね。
そう、わかるでしょ？この説得力わかる？
で、米軍の時点でまあ、やばいはやばいですよね。
で、僕もやばいと。
あの、てっちゃんですよ？焼肉とか
で。ハンバーガー17個食えるんですよ、僕。
お
それが焼きそばごときで。
そう、そうそう。もうね。
で焼きそばじゃない焼きそばなのね。
そうそうそう。2回目。行った時は焼き飯したんですよ。
あ、はいはいはい。
あの、ライスいいですかって。聞いたんですか、うん、あの、ご飯、丼にライス入れていいですかって、その、モンゴリアングリラーの人たちに聞いたんですよ。
うんうん、
そしたら、とか言って、
うん、
あの、厨房に行ってすいませんって言ったら、うん、なんか肉切る人が出てきて、
はい、
で、なんか呼んでますよとか言われて、
はい、
で、その厨房の人に、あの、ご飯にライス入れていいですかって、うん、あ、いいですよって。あの、モンゴリアングリラーに日本人扱いされてない。
あ、急に日本語喋ったこいつ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
でもじゃあ他にはあんまり入れる人いないってこと？
まあいいけど、いや、なんか僕がなんか聞くから、英語ができないでしょ、ね、モンゴリアングリラーが。
だから、聞いたこと自体がもう、なんかおかしいっていう。
そうそうそうそう。すいませんが、シュホーチョニーみたいに聞こえてるかもしれない。すいません、ライス入れていいですかが、シュホーチョニーランシートは、そしたら、ちょっと待ってください、みたいな。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう。もうで、厨房の人が来て、で、僕が、あ、すいません、丼にライスって入れてもいいんですかって聞いたら、あ、OK ですよ、大丈夫ですよ、みたいな。 あの、なぜ
か。チャーハンはもう散々作っとんねんと。
そうそうそうそうそう。
そういうことね。
で、それで入れてもらって、はいはいはい、で、肉と野菜をね、入れてね。
はい。
まあ、どうで、出来上がったら、
うん、
ちょっと味薄かったね。
あ、だしをもっと入れた方が
いい。あのね、照り焼きか、
うん、
シュリンプソースか、シュリンプソースか迷ったんですよ。うん、
いや、でもそこは砂糖水でしょう。
砂糖水もちょっと入れたんですよ。醤油、油、
はい、
シュリンプ、砂糖水。
うんえ、何やったっけ、照り焼きとシュリンプを混ぜたらいかんのでしたっけ、
え、混ぜたらいかん。いや、混ぜてもいいんだろうけど。
うん、初心者はダメですよね。
まあ、ダメでしょうな、初心者。
うん、
まあ、じゃあちょっとね、ライスのせいで、ちょっとね、味が薄かったですね。
ちょっと次は多めに、ね、ちょっと。
ちょっと調味料多めにすると、また死にそうなんですけど。だから、加減が全然わかんないんですよ、2回目なのに。何回行っても、多分、また行く予定なんですけど。
はい。
なんとなく自分のマイベスト丼を作りたいですよね。
ああ、そうですよね。
いろいろ冒険はしたいけど、例えばとりあえずあの最初の一杯はこれみたいな。
ご飯を2杯入れたら、それに対してソースは4杯入れるとかっていう。うん、
とか肉は3枚とか。
うん。ベストを。
ベストを尽くしてい
きたい。でもね、もうほんまにこの体験してないこれ弱さでしょうね。その、大柄とか外人とかが、
うん、
焼きそばとかごときで腹いっぱいになるっていうのがもう、すごいワンダーですよね。
来てる外人はみんなほぼ180超えてて、
はい、
体重も80キロは超えてますよ。
うんうん、
まあ、そんじゃそこらの日本人とは空量が違いますよ、完璧、うん。
なのに焼きそばで。
そう。
なんやろうね、愛蔵くんわかる焼きそばで。
なんか家族連れも多いしね、結構ね、うん、結構金持ってる系が来るんですよ。
いや、その金持ってる、
いや、だからその、なんつうの、国際通りとかに遊びに来るような、
はい、
あの、若い米兵じゃなくて。わかります？
落ち着いた感じ。
落ち着いた、落ち着いた。あの、普通にレストラン、だから、モンゴリアンバーベキューの位置っていうのは何なんだろうと思えば、
はい、
やはりレストランなんですよ。ディナーなんですよ、あれは。
あれが。ファーストではない。
うん、だって、結構ね、いい時計とかして、
いい時計、
いい身なりしてるような、アメリカ人とかが、
うん、
あれを一緒に食うっていうのに、ブッチョさんも俺も博士も、
うん、
何なんだろうね、これって、みたいな。夢みたい。
なんか、やたらお腹を満たすものでありつつ、ちょっと高価な感じもする、
うん。そう、まあ、店内は落ち着いたクラシックとか流れてますし。
クラシック
クラシック。
で、それで、椅子とかも、なかなかいい椅子だし、なんか、なんかレストラン本当に、
うんうん。どうもなんかいまいち全体のイメージが。
でも焼きそば。
つかめない。
でも焼きそばって俺らが言ってるだけだからね。
ああ、でも味は違うんでしょ焼きそばとは。
もうだってソースがないんですよ。
ああ、そう。そのソースが
ない。ウスターソースが存在しないですよね。
ウスターソースが存在しないし、あんまりビールっていうのも出ないし、このお店で。まあこれが外人文化ですよね。食と一緒にビールは飲まない。
ああ、そうそう。
ああ。
もう飲んできたかこれから飲むかですよね。
そうそうそうそう。
まずここで腹を満たす。
うん。
イエーイ。
今、それ真似しようとしてるんですよ、僕も。
ああ、てっちゃん偉いな。僕もてっちゃんにそうなってもらいたかったんですよね。
うん。なんかね、腹減ってる状態で飲むとちょっとあんまり良くないと思って。よくない。すごく良くないと思った。
うん、うん、うん、うん、うん。
なのでね、モンゴリアンバーベキューはね、
うん、
40年もやってるんで。でね、
うん、
モンゴリアンバーベキューの近くに住んでる、ブログ書いて、
はい。
県民の人、知り合いの方がいてですね、
はい。
あ、モンゴリアンバーベキュー行ったんですね、みたいな。近所です、おうちと。
ほー。
今肉ってこんなに種類あるんですねって言われて。
あ、前はなかった？
なんか鳥、牛、豚、羊と。
うん。
昔はステーキしかなかったですとか言われて。
へー。
ステーキって。
何やステーキって。
すげえなって。
うん。
そういう
不思議な文化やな、不思議な文化やな。
本当に。だって逆輸入してモンゴルに行ってるしね。
アメリカとかが出発症ですよね。
うん。
それがなんで日本でそんなに、こんなに流行らないのか。
それ流行らないでしょ、あれ。
なんで？
え、だから、焼肉食べ放題があるから。
焼肉食べ放題、あとバンブスとかがあのバッティングしてんのか、あれ。
うん、多分その
バンブスにない魅力があるんでしょ。
バンブスにない魅力しかないですよ。
バンブス焼きそばってもあるな。
あるあるある。だから、あの、日本のその安い。
ソース焼きそばみたいなのあります。
バッティングするんですよ。
は
ぁ。あと、やっぱり自分で焼きたいんじゃないんですかね、みんな。
でも、てっちゃんは今まで焼きたくなかった派、まあ。
そう、僕は焼きたくない。だって、料理のど素人が肉焼いて美味しいわけがないんで。
じゃあ、てっちゃんが思ってたものがあったんです
よ。そう、具現化したんですよ。だから、焼肉食べ放題に行ったとして、
うん、
お皿に肉を乗せたりして、豚バラとかなんかいろいろカルビなんでも、
うんうん、
で、焼き師に入って渡したら、
うん、
何十年も焼き続けた肉焼く人ですよ。
うん、
じゅーって、じっくり。
プロが焼いてくれる。
そうそうそう。で、調味料ももちろんかけて。
もう何が
理想、理想よ。理想だし、何より楽しいし、
うん、
あのあ、味付けは自分次第だから、まずって言ったらお前の調味料が悪いって言えるし。
ああ、ほんまや。
モンゴリアングリラーたちは何も言わずに粉々にして焼くっていう工程は。
渡されたものを焼くだけ。
そうそうそう。全く文句が言えないので、そこに関しては。
うん、
見てて見事なんですよ、お箸とヘラを使って。シュシュシュシュって。すげえな、この技術って。特殊な技術らしいですね。
あ、やっぱりそうなんや。
うん、モンゴリアングリラーって呼ばれる人たちは。
特殊なんや、それは。
だからこの技術身につけたら、アメリカでは一切喋れなくても絶対食に困んないと思います。英語全然喋なくても、
あの、ああ。砕いたものを粉々に砕いて焼けばいい。
おーって。
そう。
ねえ、なんか。
そんなてっちゃん、でも、ブッチョとかが、あの、沖縄に僕が知らない間にいてて、
うん、
モンゴリアンを食べたりとかしてて、
うん、
でも、そんなん言ってたら、てっちゃんさん、この間なんか、清水記者とかと会ったとかって。
はい。清水さんと。
あの、モテラジ公認記者。
モテラジ公認記者の清水記者と、モテラジ公認作家の青木さん。
あの、尖閣ゲームで今話題の。
はい。
はい、今をときめく作家の。
もうね、一緒に栄町で飲んできましたよ。
そうでしょ？
結構ね、僕もまだ夢みたいなんですけど。いや、夢見たいでしょ、実際に。
いや、だって。そんな二人が、いきなり。
そんな二人という。て、の、
てっちゃんさん、ちょっと飲みませんかって。
はい、そうそうそうそう。夢みたいに、なんかいくら積んだんだと思いますよね、僕、何か前世で。
得を。
いや、じゃないですよ、今あの、無料券がてっちゃんの手元にいっぱい山積みに。
何の、モンゴリアバーベキュー。あ、だ、モンゴリアバーベキューのいいところもう一個言います？
あ、またある。はい。
あの、美人な、お姉さんが。
ほう。
すごくね。
はい。
すごく白人で。
白人で。
結構きつめで美人なお姉さんがいるんですけど。
きつ
め？ほう。あ、きつめ。
うん。
なんか、キリッとしてて。
はい、キリッ。
うん。まあ、
その人は役割は何なの？
ウェイトレスです。
あ、ウェイトレス。
ウェイトレスの女性が来たら、英語で、何々何々って言ってきて、
うん、
あ、わからん4人みたいな、こっちは手で、
うん、
3、3、4人とか言ったら、あー、みたいな。って言ってくれるんですけど、
はい、
そのお姉さんがいいところ一回案内したら、
はい、
あの、奥に行って、椅子座ってスマホ触るところです。
それ最高ですね。
あの、なんていうんですか。あ、いらっしゃいませみたいな、何名様でしょうか、こちらへどうぞみたいなのって全くいらないんだなと思いました、僕。
あと膝ついて、
とか、もう全くいらない。そういう接客とかで、もう、いい。あれぐらいでいい。案内して、
うん、
あの、コップとか持ってきてくれたら終わりでいいよ。
うんう
ん、あとはずっとスマホ触ってていいよ、奥
に。うんうんうん、
あと会計とか言ったら、あ、OK、OK って。
なんでしょうね。あれやったかん。
過剰なサービスがなくていいよね、確かにその方が。
もう全くいらないですね。
うん、楽だし。
それでこんなに、うん、あの、モンゴリアンバーベキューは盛況なわけでしょ？
まあ、40年やってますからね。
うん。潰れない。
あとしか無制限です。
そりゃ。やばい。
やばいよ。はっきり言って。やべえよ、本当に。
時間無制限でみんな居座って食べようって思わないぐらい腹パンパンになるわけでしょ？
だって居座っててもお腹が空くと思えないこれ。
居座っててももうあとは寝たいってなってくる。
な、あとはひたすら寝たい。
帰ろうって。
帰ろうってなろう。あと帰るにもちょっと辛いから、はい、みんな。運転手とかも眠たいし、もう事故るかもしれないと。
うん。
だからもう少しゆっくりしようって言って、うん、もうドリンクバーと往復する日々ですよ。
あ
これちょっと、ドクターペッパーとか飲むと目覚めるかもなとか言って、飲むと血糖値もっと上がって死にそうになるっていう。もうね、みんな行こう。
行こう、行こうって言ったって。
いや、行きたい。もう僕もね、今年中に沖縄行って、モンゴリアンしたいよ。
したいでしょ。部長さんに会う機会ありますよね。
うん。
聞いてください。
モンゴリアンバーベキューの威力はどうでしたかって。
うん。
漫画イベントで今月また絶対会うの。
はいはいはいはい。
毎月漫画イベントで部長のとこ行ってますので。
はい。ぜひともね。大満足してたんで。
はぁ。部長満足させるって。半端ない、糖尿病の部長。
そう。体重100キロオーバー、うん、いろんなチンスポットに行きまくってて。
チンスポット。
海外まで行ってますもんね。
うん。タイとかなんか行ってますよ。
そうそうそう。タイとかの方が絶対やばい店多そうなのに。
うん。
なのによ。
それはもう。カブトガニぐらいしかなかったって言ってた。
うん。
タイ？
うん、カブトガニ食べたって。
多分カブトガニ丼に入れたら粉々にしてくれます。
で、カブトガニは泥臭くてまずかったって言ってた。
いや
で、清水記者。
あ、そう、青木さんと清水記者と。
そう、尖閣ゲームの。
そう、境町竜坊で合流してですね。
竜坊で？
はい、お待ち合わせして。
こんな庶民的なとこで？
はい、で、境町の、うん、ね、町を、アーケード街とかをね、
まずあれですか、
いろいろ案内して。
まずあれですか、ポーラベアで乾杯なんですか？
いや、乾杯はしなかったです。で、いろいろやってて、はい、アダンっていうね、串焼き屋のお店に行こうと思ってたんですけど、
はい、
なかなかちょっと仕込みが遅いみたいで、6時半に開くと。
うんうん、
なので、ちょっとね、一緒に、それ前に時間潰しますかって感じで、
うん、
その商店街の中にあるちょっとした飲み屋みたいなところで、
うんうんうん
まあ、軽くビールで、お二人はハイボールを。
は
ね、ハイボールめっちゃ好きなんですよ。
ね、
ずっとハイボールの話しかしないぐらい好きで。
そんなに？あ、清水さんが。うん、
いや、二人とも。
あ、二人とも。
清水記者がなんかハイボール中毒らしくて。
中毒って言ってましたね。
うん、大阪来て、天満で飲んだ時は、
はい、
もう天満といえばビールの街なので、ひたすら、ビール飲んでたんですけど、その後実はハイボール中毒なんですよって知らされて、悪いことした。
しかも、格のハイボールが好きです。
うん。
トリスはダメって。
日課もダメなんかな。
もしかすると、なぜトリスがダメかって言ったら、うん、ダメになるって体が。で、今回はいけるかなと思って、トリスチャレンジしたら、うん、やっぱダメになったよねって笑いながら。
まあ、安いもんね、トリス。
うん、格は安くないわけ。
ちょっと高い、やっぱりトリス
も高いですよね。
ああ、そういうこと？そうなんだ。うん、
高い高い。
発泡酒とビールぐらいの違いみたいなもんですよ。
ああ、なるほど。それが体に合わんと。
そう、合わんと。
トリスの安いやつ確かにちょっとね、怪しい感じの酒なんですよ。カラメルとか入ってる感じ。
で、それで中国で二人で、なんかね、うん、中国にはそういう炭酸の飲み物がないみたいで、
ほ
ーそういうお酒が、
ほ
ー冷たい。
ほ
ーで、それでハイボールが飲みたくなったみたいな感じらしくて、
うん、
で、中国で炭酸を探そうって言ったら、
うん、
漢字で無糖って書かれてるサイダーがあって、
はいはいはい、
あこれいいって買って入れたら、
うん、
甘って言ってブーって吹き出して。
ただのサイダーやった。
ただの甘いサイダーなのになぜ無糖って書いてるみたいな。
嘘嘘
で、その後串焼き屋がいたんで、
アダン。
はい。
生肉を積み上げた。
めちゃくちゃ飲みましたね。
マジか。生肉を要塞のように積み上げた。
はい。
あそこの、生肉の串の積み上げ方って芸術的ですよね。
あれちょっとね、おってなってくれますよ、初めて行く人。
やっぱりビジュアルが半端ないもんね。うん、てっちゃんと行った時びっくりしましたよね、あれ。
ぎょっとしますよ。
カウンターにお肉は積んであるわけ。
そうです、そうです。お肉というか、なんか串、野菜とか、まあ、肉もあるんですけど。
あの、要は焼く串のメニューを全部焼く前の状態で、積み上げたあるんですよ。
なるほど。
で、それを、
針の山みたいで。
針の山みたいに積み上げたあるやつから、こう取ってって、入ってこれ焼いてって。
ああ、自分で取るの？
はい。
まあ、だからある意味、モンゴリアバーに近
いですよね。そうそうそう。
それでまた渡すってことか。
そう、渡したら、焼き手が。
焼き手が。
何十年かの焼き手がじっくり焼いてくれて、遅いんですよ、また来るのも。
あ、焼いてくるのが。
はい。
その串の一本一本、でかいですもんね、なかなか。
はい、あ、そういう仕組みなのか。
あんなん僕、焼き鳥屋であんまり見たことないから、うん、アダンでびっくりしましたね。ほんまに見事に積み上げてますよ。
うん、アダンはいいですね。沖縄
ハリネズミみたいに積んでますよね。
沖縄何回か来た人でも結構喜んでくれるいいお店ですよ。
おあそこで清水記者と
青木さんと
じっくりと。
じっくり話しましたね、いろいろ。もうね、僕はもっと発信していけって言われました。
はもっと発信が足りない。
発信が足りないし、どんどん書いていってって、怒ったこと
を。あ、怒ったこと。怒ったことというのは
身の回りに自分で怒った出来事とか。
は
あと思ったことを。
はぁ、てっちゃんさんは書く、怒ったことを書くべき人類やと。
で、書いて発信していってって思った。
調査
報告。記者になっちゃうじゃない、記者に。
いや、だからね、もうめちゃくちゃ褒められて。
どういう点を体格
いや、体格じゃないですよ。体格じゃなくて、なんかもうね、もう照れましたね、ひたすら。
どういう点を褒められたか、逐一言ってください。
いや、逐一は言わないです。
なんでやねん。
いや、逐一は言わないです。そういうのはね。
ちらっと頻度だけでも。
何がよって何、こっちが。褒められて、嬉しかったんですけど、もっと発信していけと。
はいはいはい。
もっともっと。
ほうほうほうほう。
もっともっといろいろメモしていって、何事も。
どういうことメモって、教えてください、僕にも、その、メモ。メモの件を。
例えば僕が、クレジットカード詐欺だった事件とかあったじゃないですか。
ああ
いうの詳細をちゃんと書いて、書いておくと、絶対にいつか役に立つと。とかいろいろ思ってることとか。
クレジットカード詐欺の話とかもお二人にしたんですか？
はい、しました。
したか。
警察が信用できない理由みたいな。とか、あとは豚尾さんがめっちゃ食べるっていう話とか。
何それめっちゃ食べるって意味わかんない。
いやー、豚尾は食べるねーって。
そんな食べたの？
って言うから、もっとね、でかいやつかと思ったら、そうではないんだけど、いやー、豚尾は食べるよねーって。
なんじゃそりゃ。
前会った時よっぽど食べたってこと？
多分。
いや、普通に天満の飲み屋行って飲んだだけやから、その時は別に食べてなかったですよ。
そう。
じゃあ何を何でそう思った
いや、単に日々、
ツイッターとかで、
ラーメンとかをこう、あげ、僕がなんかどっか遠出した時は、
うん。
1日の間に2杯3杯とか食ったりとかするじゃないですか。あれを見てじゃないですかね。
確かにね。あれ見るとちょっと食うなと思うよね。
確かにそうか。そのことか。
僕もその、なんかどっか行った時は、言ったら何食も食べるから、自分でもおかしいなと思うんですけど。
おかしいけど、まあ旅先でのテンションとかね、いろいろ食べたいっていうのもあります。
いっぱい食べたいじゃないですか。
普段は食べてないもんね、そういうのに。
そんなにね。
うん。歌さん栄養失調みたいな食事してますよね。
栄
養失調。
ほんで、ね、てっちゃんさん、その、お二人で延々話して、
延々もう語りまくって。
分かり合えたん。
分かり合えまくりましたよ。
ええー、なぁ。
で、それで、
うん、
案の定僕は二日酔いですよ、死ぬほど。後半ちょっと記憶ないですよ、僕飲み会。でもね、どうやって家に帰ったんだろうって。
これ、聞いてる人はもう、聞いといてほしいんですけど。
はい。
僕、てっちゃんさんと付き合いがもうなんか10年とかあるじゃないですか。
10年ぐらいですね。
で、ようやく分かってきたことがあったんですよ。
はい。
てっちゃんさんは、てっちゃんさんが飲むときって、なんかビールとか早いから、
うん、
酔っ払うからやめてってずっと言い続けてたんですよ。
うん。
で、てっちゃんさんもなんか僕にそんなん言われるっていうのを認識し始めてきてると思うんですけど、
はい。
間違ってた。
何？
飲ました方がよかった。
なんで？
てっちゃんさんはだから酔っ払った方が、
うん。
面白いんやろうなって思った。
ああ、俺は辛いんですけどね。
何がよ
次の日。
いや、次の、だ僕は次の日とかの苦しんでるでっちゃ、もうだから、沖縄とか大阪とかでも何でもそうですけど、
いてますよね。
二日とか三日とか続けて付き合うこと多いじゃないですか。
はい。
で、次の日なんかもう、二日酔いでもう、ね、眠たくて起きれないよ、みたいなことを、言うてるてっちゃんも含めて考えてたから、
うん、
そうなったらあかんなと思ってたので、
うん、
飲んでる時にあの、早いとかって、
うん。そうそうそう、水飲んでとか。
あ、いつもそんな止められてんだ。
止められてますね。
やけど、次の明日なんて考えない方がよかったんや。
だから僕はトーナメントタイプなんですよね。あ、じゃあトーナメントタイプじゃなくて、一戦にかけるタイプだから、トーナメントで勝てないタイプ。
ジャックハンマーやった。
そう、一回戦から全力出してしまって、二回戦ではもうパワーが残ってないっていう。
あの、飲みたいのに、明日がいるか、みたいな。
いるかいって。
あのね、
明日って今さってガーって。
姉ちゃん、明日って。
明日って今さ、ゴクゴクゴクって。
あのね、てっちゃんさんがこれから飲む人に言っとく。
はい。
てっちゃんさんはね、アホみたいに飲ました方がいいですよ。
つらい。
次の日はもうなんかもう本当にただのふぬけになってますけど。あの、その日は楽しめます。
その日は次の日より楽しいよ。
うん、もう次の日はなしで。
うん、で、それで、案の定二日酔いで、
はい。
この世の全てを憎んでたんですよ。
ひどいなぁ。
アベンジャーですよ、
うん、
まさに、
うん。
だけど、
はい。
あの、青木さんから電話がかかってきて、
ホットライン。
よければ一緒に辺野古行きますかと。
あの、辺野古に、みんなで行けるって、
はい、で、行きますと。
うんうんうんうん。辺野古って遠いですよね。
遠いですけど、行きますって言って、
うん、
なんとかシャワー浴びて、なんとかタウリンとか飲んで、マルチビタミンとか。
マルチビタミン。前日に飲んでいくべきやったの
な。そう、前日に飲んで、飲むか、眠る前に飲むべきなのに、
うん。
で、アイスコーヒーなんか飲みながら、待ち合わせ場所に向かってフラフラしながら。
はい。
で、清水さんの運転で、
はあ、
一緒に辺野古。
あの清水記者の運転で。
3人で辺野古に、レッツゴーですよ。
そう、めちゃくちゃ楽しいですね。
めちゃくちゃ楽しい。だからもう車内でのね、
うん、
話なんてね、とてもじゃないけどね、もう楽しすぎて、
うん、
やばいんですけど、僕は二日酔いに、プラス、二日酔いプラス、車酔いが来て、もう楽しいのは楽しくて、
うん、
もっと会話に混じりたいんですけど、
うんうんうん、
外しか見れないんですよね。もうとにかく辛い。申し訳ないなって、せっかく呼んでもらったのに、後ろで気持ち悪そうにしてて。でなんとか、辺野古のその、予定地基地が立つ、
はい。
行ったんですよ、
はい。
降りた瞬間めっちゃ吐きましたよね、俺。
吐いて。
辺野古に。
辺野古に吐いたてっちゃん。
はい。で、吐きまくって、うん、全部吐いて、ポカリスエット飲んだら、
う
ん、まあ、吐いたらスッキリしますよね。
あ、まあ、出しちゃうね。
うん。で、二日酔いの方は治ったんですけど、うん、なんとか、
うん、
車酔いはまだ治ってないんで、
うん、
ちょっと座ってね、あの、海風に揺られて、青木さんにも、あの、風にね、潮風に当たるといいよ、みたいに言われたんで、うん、あ、そうしときますって感じで座ってて。
そんなに乗り物弱かったっけ、てっちゃんって。
僕、弱いですね、車酔い。だからバスとか、あの、苦手で。
はぁ。
なんか沖縄に住んでるのにって思うんですけど。まあでも、それで、今度は、辺野古のところにね、テント村があって。
はい。
テントがあるんですね。で、
反対村みたいなやつ？
そうそうそう。うん、テントが。まあ、体育、あ、な、まあ、なんでもないですよ、
うん。
で、そこの中に、記事とかがいっぱい写真とかがあって、
うん、
これこういう理由で辺野古に反対してますとか、
うんうんうん、
その著名人のインタビューとか、そういうのって
、
うんうん、ああ、なるほどね、ってこういうの見てて、
うん、
で、説明する人もいて、
うん
これはこういうことになってて、で、そういう意味で反対なんですよ、みたいな。
うんうんうん、
で、ジュゴン折り紙とかって。
あ、ジュゴンの、あの。
ジュゴンの折り紙。そう、折り紙。
どんなんやろ、うう
ジュゴン。千バズルみたいな。
折れるのあんなの。
いや、わかんない。わかんないけど、折ってた。
え、形がジュゴンっぽくなってんの？
うん、多分。自由にお持ちください。 今4377ですね、行った時、
うん、
新基地建設阻止から、
はい、
え、4000?
4377日、
え、10年以上やってるってこと
かな。うん、新基地建設阻止闘争開始より、
うん、
8年の命を守る会の戦いと、
うんうん、
テント村座り込み4377日っていう画像が、
僕の。はい。いつからの闘争なんやろ。
住んでるじゃん、もうそれでも。
まあまあ、お家にも帰ってると思うんですけど、
あ、
ここ住める環境ではなかったんで、普通にテントなんで。
ああ、4000って。
え、その前から辺野古って予定時になってたのかな。
なってたんでしょうね、ずっと。だから僕ら。
僕らがだって辺野古って、普天間からの移転でっていう。
だから、どんだけ関心がなかったとか、勉強してなかったっていう点もありますよ、僕は。
話題になってなかったのかな。何か、その前にも何か話題があったんですかね、辺野古っていうのは。
おそらく。
知らんけどね。で、その、テントを見てたんですか。
で、テント見て、あとはね、警察官とかがゴムボートとか乗ってて。
何それ何をしてんの、警察官がゴムボート。
なんか今、工事中止してるみたいね。
うん、
全然穏やかだと、今は。そういう反対運動とか、警察側も。
うん。選挙の前に、その中止を決め込みましたからね。
うん。で、それでゴムボート乗って行ったんですけど、うんうん、結構雨と風が強くて。
警察。え、雨降ってた。
雨も降ってるし、風も強いのに。
うん。
なかなか、どっちも難儀だなと。テント村もさ、寒くて雨降ってるのにいるし、うん、警察官もいとかんといけないし、
うん、
なかなかな、日本人同士難儀だなぁと、
うん、
僕の感想ですよ、これは。
うん、
で、そしたら、
うん、
いきなり沖縄のおじが来て、うん、え、ニーニー、天ぷら食べるねん。
で、
僕は気持ち悪くなってたんで、うん、大丈夫ですって言ったら、青木さんが、じゃあいただきますって言ってもらったんですけど、
うん、
僕が生まれて初めて見た天ぷらなんですよ。これ何なんだろう。
沖縄の、那覇人のてっちゃんが初めて見るもの？
なんか細長い何かです。
何か？
細長いなんか、なんか野菜なんでしょうかね。多分こういうの天ぷらって初めて見たなと思って。
もう食べず別にてっちゃんは。それを。
もう今食べたらまた辺野古の海に入って、事故の餌になってしまう。綺麗な海でしたよ、とっても。
やっぱ綺麗なんや。
もう全然綺麗。普通に沖縄の海。
清水さんと青木さんは取材に。
そうです、取材に。
いらしたんですか、
はい、この。写真とかいっぱい撮って。
はあ、写真も。
そういうこと
で、お話とか聞いて。で、そして、その後は、辺野古の、そのテント村後にして、
うんうんうん、
次はギノザ、あ、ギノザじゃない、そのキャンプシュワブ、
ほう。
基地ありますよね、辺野古に、
うんうんうん。
その隣に、元繁華街だったゴーストタウンみたいなところも回って。
あ、そんなんがあんねや。
なんか、もともとフィリピン、パブとかが結構盛んで、かなり栄えてたらしいんですよ。隣は基地だし。
うん、
外人でね、賑わったみたいなんですけど、
うん、
そのフィリピンパブのそのビザを、
うん、
その芸能で来る人たちを摘発したみたいな感じで、
あー、なるほど。
来れなくなって。
ゴーストタウンに。
もうゴーストタウンにも猫しかいない。
へぇー。他の人とか入ってきても良さそうなもんなのに。
いや、だもう人がいないですからね。
そんな
田舎ですよ、めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ田舎やけど、そこに店がいっぱいかつてはあった。
昔は、栄えてた時は良かったんだろうなっていう街並みで、なかなか面白そうなんですよ、建物も。
うん、
だけど、もう今はゴーストタウン。
はぁ、辛いですね。
なかなか時代の移り変わりっていうのはなかなかですね。まあ、正しい行いしたんですよ、フィリピン人がそういうインチキで来るからダメみたいな。
インチキで。
だけど、そのダメって言ったから、この村もダメになったみたいな。
でもそこ行ってた兵隊さんたちは、じゃあどっか違うとこ行ってんのかな。
そうですね。おそらく。それかもう基地の中で遊ぶかとか。
ああ、
うん。
で、それで今度は基地の前の、このテント村ゾーンですよ、
うん。
何メートルなんでしょうね、あれ結構な。ずーっと、なんか、基地の前にテントがあって。
うん。それ誰が。
あーって、お祭りの屋台みたいですよ。
ほー。
絵とか飾ってあって、なんか。
それは反対のテント？
そう、反対の上りとかもいっぱいあって。
ほうほうほうほう。
基地反対のテントってこと？
そうですね。ヘリ基地反対とか、
ほう
ほうほう、島ぐるみ会議とか、まあなんとかいろいろね。 あります。
ただ居座るためのテントで別に何か出し物があるわけでもなく。
いや、出し物とかめっちゃ
あります。あ、あるんや。
めっちゃ人もいます。
あ、人も。
めっちゃ人
がいる。はい、埋め立て反対って。
はぁ。まあ、ジュゴン知りますしね。
うん。僕らのジュゴンがね。
殺さないでって。
ジュゴンだけはなんとか、ちょっとね。
沖縄県民ですしね。
うん。
まあ、ジュゴンが。あ、ジュゴンも。
ジュゴンが。
だから、なので、すごくいい経験ですよ。なんだかんだ言って、見てなかったんで、辺野古。
そうやね、もう、
だから見ると、
許せなかったの。
見ると、やっぱり、違いますね、うん、感覚っていうか。実際に行ってみて、
うんうん、
なぜここに辺野古基地を建てるのか、本当に建ててる利点、まあ反対派の言うことはですよ。
うん、
意味はないと。だけど、賛成派の人も建てる意味があるっていうことで賛成してますよね。
うん、
なので、見て行って、やはりここに着くのがベストとか、普天間の基地の、ね、亡くなってここに作ったら、また活性化するとか。
活性化の理由で作られたらたまらんけどね。
まあたまらんけど、でもそういう話もあるじゃないですか。そういう話も ありつつ、実際に行ってみるっていうのは、なんともいいもんだな。
なかなか行けるもんじゃないもんね。
結構度肝抜かれたんですよ、僕、テント村には。異様なんですよ、確かに。うおって。ちょっと怖いなっていう感想が第一印象ですよ、さすがに。
正直言って、その、だから、基地の前にテント張ったって何にもならない気は。
まあ何にもならないですよ。
そっちの、その何、何辺野古の方はまだわかるんだけど。
まあ確かに、ジュゴン折り紙の方がね。
ジュゴン折り紙は衝撃やし、あと、
その、聞きますよ、これ。
海を見て、この海を埋め立てるのかって言われたらリアリティがありますよね。
あるある。この綺麗な海をって、確かにそう言われると、
うん、
あの、ね、僕も何ですか、あそこ。
どそこ。
いや、新潟のあの、柏崎原発って。
はい。
あるじゃないですか。僕はあの、昔、まだ、北陸本線とかがあるときに、
うん、
今はなきです
よ。ああ、もうない
んですか？分断されちゃってるんで、第三セクターで。あの、18切符とかで、あの、北陸、あの、新潟って何回か行ったことあるんですけど、そのときにやっぱりあの、柏崎の原発って、その、車窓から見るんですよ。
はい。
見えんだ。
そう、海沿いをずっと走っていくんで、あの、新潟の。
ああ、まあ、富山から。普通海沿いだもん。
そう、富山からずっと行くんですけど、ものすっごい綺麗な、あの、日本海の海沿いのところに、
うん、
いきなり原発が登場するから、
うん、
やっぱり胸痛くなるわけですよ。
胸痛くなるの
か。いやいや、でーんって。こんなところに、だから、こんなところに、あの、原発があって、あの、普通に地図上で見てたら、
うん、
単なる僻地にあるだけやんみたいな言い方ができませ ん、
うん。
言うたら、新潟とかの海沿いやから、いいでしょみたいな。
離れてる、うん。
あの、田舎でしょみたいな、
うん。
でも実際あの、線路沿いで、こう目で見ちゃうと、柏崎っていうのがどういうとこかっていう見ちゃうと、最初はもう原発とか全然関係なくて、もうめちゃくちゃ車窓綺麗やなって。ここって海もめっちゃ綺麗やし、あの、日本海ってすごいなって思ってたら、うん、あ、原発のとこやって。
あ、景観がなんか異様な感じだと。
うん、だから、こんな、こういうところやけど、僻地っていう一言ではなんか切り捨てれない気持ちが、間近に見ちゃうと。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
僻地っていうのは、言い換えたらもしかしたらものすごいあの、パラダイス的なとこでもあるわけじゃないですか。あの、景色としては。
はいはいはいはい。
なんかここら辺別に万が一のことがあって汚染されても、被害ないでしょみたいなこと軽々しく言えない何かがありますよね。
ああ、パラダイスにデーンってでかいのがあるとちょっと。
そうそうそう。で、ここが汚染されるのかみたいなことを言われたら、もうなんか、胸が痛さしかないですよね。って思った。
で、それで、
あれだな、僻地の人間だからあんまり僻地が綺麗だという意識がないからあれだけど、
でそれでですね、
うんうん、
でそのキャンプシュワブ後にして、
はい、
ちょっとお腹すいたのでご飯食べますかと、
うん、
飯編
か、
で清水記者真央さんも、はい、沖縄のおばあがやってる食堂に行きたいと、ちょっと汚い感じの、
はい、
わかります？沖縄のおばあがやってる食堂。
沖縄にはいっぱいあります、
ね。で、那覇であれば僕のホームなんで、結構そういうお店ってあるので案内できるんですけど、うん、あいにくね、辺野古とか名護はないので、適当に入りましょうっていう話になって、うんうん、でも最近はあれだよねって、うん、あの、那覇の方はそういう綺麗な食堂しかなくてちょっとがっかりだよ、みたいな。
ああ、
そうなるほど、ね、
あるにはあるけどね。
で、それで、じゃあ、名護に入ったんですよ。うん。ね、名護の入り口の方に入ったら。
軽食 A ですよ。
いや、軽食 A には入ってないですけど、なんか、食堂があったんですよ。めっちゃ入り口が汚い。
う
ん、
あ、もう、早速見つけた。
早速見つけて、ここいいんじゃないですかって感じで。で、僕もちょっと復活してきたんで、うん、じゃあ、入りますかって言ったら、入ったら、うんうんうん、まず、入り口で、瓶ビール飲んでるおじさんがいるんですよ、いきなり。
あ、いいですね。
で、それで奥で、おばさんが4人ぐらい、なんか、井戸端会議みたいなことしてて、え、お客さんねみたいな、うんうん。あ、はい、3人ですって言って、はい、おばさんたちが蜘蛛の子のように散らばっていくんですよ。で、3人、ね、畳に座って、
うんうん、畳なんや。
畳、うん、座敷の方に座って、はい、いや、それでね、あの、東京から来た清水さんとか青木さんは、そのメニューとか見て、珍しいね、みたいな、はい、味噌汁とかって、うん、これ何は何なのとか聞いてたんですけど、うん、僕は、横になれるってことで横になったんですよ。お言葉に甘えて、なっていいよって、
は
い、横
にな
った
場合に。
で、畳で僕寝てたんですよ。はい、でそしたら、僕はもう今食べないんでいいですよって言ったら、うんうん、なんか、ビール飲んでる、おじいちゃんが、はい、ああとか言い出して。何と思ったら、ビール瓶持って、兄に飲むねみたいな。言い出して。ああ、じゃあ僕ら、あの、いいですって言って、そうかって。うん、で、つまみは、うん、このおじさん謎なんですけど、つまみはパックに入ってるポークなんですけど、まあメジャーですよね、ポーク。
パックのポーク。
なんか焼いたポークをパックに入れてたみたいな。
そんなんねや。
結構、ここ、惣菜とか持ってたんで。
あ、そこで売ってるやつね。
そう、で、そこで売ってる瓶ビールを飲んでると。
いや、瓶ビール、その店飲んでるくせに、どっかから持ってきたポーク食ってたら、不定野郎やな、と。
まあ、不定野郎なんですけど、はい、謎があって、うん、開いてない、うん、冷たい、まだ汗かいてる瓶ビールが目の前の、その、おじいちゃんの前に5本ぐらい、5本か4本ぐらいあるんですけど、謎なんですよ。で、うん、来るまでにそのおじいさんどっか行っちゃったんですよ。勝手に店出て。
はい。
ビール飲み終わったら。はい。結局何だったんだろうって。
客やったんやろうか、ただの。
客なのか、ここのお父さんなのか、そうそうそう、わかんない。わからなすぎて面白いなって。で、そして僕横なってますよね。うんうん、めっちゃアリいるんですよ、この店。
嫌だよ。
アリいるなーとか思って、めっちゃアリ、うん、なんか、手とかに登ってくるレベルでいるんですよ。はい、
それは嫌だわ。
いや、なんか沖縄っぽいと思って。うん、確かに昔沖縄のおばあちゃん家とか食堂とかってアリいたわって。
家なんか。
で、ね、清水さんと青木さん食べて、はい、僕もちょっと復活したんで、三枚肉そば小をお願いしますって感じで、
はい、
入れとくかって感じで入れて、で、この後、その、チラミ水族館に行ったことないっていうんで、青木さんが、じゃあ行きますかってなったんですけど、うん、ちょっとあの、夕方に那覇にいないといけないと。
うんうんうん、
なので、間に合わないな。
間に合わないですね。
間に合わないな、ということで、結局、名護からドライブがてら帰って、
うんうんうん、
で、そこでお別れしましたね、那覇。すごい帰りの車内も楽しかったですね。清水さんがブチギレた事件とか。
う
ん、
え何に起こった
んとか、あの、切れる老人とか、切れる段階についてずっと話してて、段階世代について。
ああ。
なんであんなに大声で従業員に絡むんだろうね、みたいな。
あの、60ぐらいの、なんか前後の、なんか、おっさんとかでめっちゃ鬱陶しい人多いですよね。
うん。でも、絡まれてる店員は時給800円っていう衝撃の事実とか言って、700円とかでそんなのに相手しないといけないって言って、辛いなって。
でも東京は900の難航です
よね。うん。900でも嫌だよ。
いや、
でも島根は600。
600だよ。
まあでも、楽しかった。とってもいろんな話できて。
よかったですね。
夢みたいでしたね。東京に行ったら、お食事してくれるみたいなんで、また東京に行く機会があれば。
東京に行く機会あればね。
まあ、まあ、ありますけどね。全然。
全然
いや、だって安いし、飛行機。
いや、そんなん言わんといてくださいよ、てっちゃんさん。
なんで、
なんで行ってほしくないのか。
うん、てっちゃんが東京に行くなんてって。
東京に来なよとかも言われて。
来なよ。
あ、もう東京に住めってこと。
そうそうそう。
いや、記者として。いや、
うん。まあ、記者としてじゃないけど。
記者として。
話し手として。
分かり手として。
うん、てっちゃきとして。
てっちゃきとして。
てっちゃんとしてね。
いや、那覇に住みなよ。
僕はだから沖縄が好きなんでって言っていましたよ。
うん、
歌さん今何か面白かった？
いや面白かった。いや東京に来なよって言われて、でもやっぱり沖縄が好きなんでって言ってちゃんはなんかやっぱりいいなと思った。
いやまさにその通りですよ。僕は沖縄から発信していきますよ。
いいな。
でもそんな沖縄から発信するってちゃんがついに沖縄から発信するんですよ。
あ、そうだった。
え、何の話？
いや、白石監督が。
あ、そうそうそうそうそうそう。
G シェルターとかっていう。
そう、G シェルターで、
うん、
上映はですね、うん、ちょっとメモに取ってたんで、今読みますね。
はい。え、G シェルターっていう場所でやるんですか？
はい、あさとの G シェルターで、金曜日は夜の8時から。はい、2000円。
うんうん。
で、土曜日は、お昼の15時、
うん、
と、8時。
すごいな、3公演があんのか。
白石監督にいっぱい儲けてほしいし、沖縄の人にいっぱい見てほしいんで。
うん、
30人でもパンパン
なんで。そうか、その人数自体が少ないから、
はい。
いうのもありますね。
いや、金曜が暴力人間。
うん。
超暴力人間デラックス。で、怖すぎスピンオフ。
3本立て。
すごいな。3本立て。
かなりの長丁場ですよ。
うん。
で、土曜、お昼。
はい。
暴力人間。
はい。
世界征服宣言、
うんうんうん。
これ何がいいってメイキングは白石監督がオーディオコメンタリー。
はいはいはい、はい。大阪でもやってくれたよ。あの、はい、生オーディオコメンタリー。
生オーディオです。
これ面白いですよ。
で、うん、沖縄の作品、沖縄のホラー作品。
あ、それも見れると。
はい。
うん、
で、土曜の夜が、
うん、
超暴力人間デラックス。
うん、
で、怖すぎスピンオフ、
うんうん。
で、沖縄の作品でハイサイゾンビ。
ああ。
ゾンビ作品ですね。沖縄が舞台のゾンビ。
言ってましたね。ハイサイゾンビっていうのがあるっていう。
はい。
はあ、じゃあ、あれですね。金曜日しか行けないとか土曜日しか行けないって言っても暴力人間とか見れるっていうことですよね。
そうですね。ぜひともね。
どっちか空いてる人はぜひ。
ネットで見れないんでね。なんかあるだろうと思って探してもないんで。
ない。
ないし、ツタヤとかゲオとかにも何もない。
暴力人間は、一回ニコニコかなんかでやった程度かな。ほんで、超暴力人間デラックスに至っては、大阪とかの上映も含めて、今んとこ3回ぐらいしか上映してないんですよ。日本で。しかも上映するたびにバージョンが違うんですよね。
じゃあ。
まだ未完成の作品やから、ちょっとずつ編集してるみたいで。そやから、今度沖縄でやる超暴力人間デラックスは、最新バージョンのはずなんですよ。
うんうんうん。
あ、前見たのとは違うわけだ。
違う可能性ありますね。少なくとも大阪で見た後に、
うん、
名古屋で一回上映したやつはもうバージョンが違ってたらしいんで、また編集が加わってたらしいんで。
じゃあ沖縄に来るのも違うやつかもしれない。
はい、沖縄のが、少なくとも、大阪以降のバージョンやから、
うんうんうん、
とにかく最新なのは間違いないですよね。
うん。あとね、怖すぎスピンオフ見てないんで、僕も。
怖すぎスピンオフも見た人は少ないんで、
うん。
非常に限られた人なんで、沖縄の怖すぎオタは、これ見えひんかったら見れないので。
そう、見れない。
怖すぎスピンオフも、ネット上の上映はないはずなんで、
はい。
暴力人間よりもないですよ。
ないですね。もうレア度はすごく高い。
ネット上に動画とかも転がってないはずなので。
うん。
ネット上でやってないから何しろ。
これはね、見
に行ってください。転がりようがない。
あと、サイン会もあるし。
あ、
チェキも。
チェキまで？
チェキもやろうかなと思うんですけど、まあ、シャメでいいかな。
何やそれ。
あと本もね、フェイクドキュメンタリーの教科書も、
はい、
何冊か試合史監督持ってきてくれるということなので、まだ買ってない人はぜひとも。
ぜひぜひ、ぜひ、サイン本を。
トークはあるの？
トークももちろん。
もちろんね。
え、毎回。
毎回あります。3回あります。
解説も入れてくれて、それが。
解説も入れてくれます。
もう毎回、毎回多分言うことはちゃうと思うので。
うん、言うと思うんで。てか3回来た方がいい。
でも3回来る人が30人いたら、その時点終わっちゃいますよね。
うん、嬉しいな。とにかく全部満員で、
うん、
僕は白石監督にいっぱいギャラ渡したいんですよ。
あ、ギャラをね。
ギャラを。うん、で沖縄いいなって、うん。沖縄に来るとこんな満員でいっぱい人もくれるし、
うん、
来てくれるし、ギャラももらえるし、沖縄そばとも美味しいし、みたいな、
うん。
そしたら、沖縄好きになってくれるじゃないですか。
そう、みんなで美味しいって言ってもらえたりしね。
そう、いろんな意味で美味しいなって沖縄って言って。うんうんうん、そしたら沖縄を舞台にした映画とかね、なんか。
あ、撮ってもらいたいですね。
うん、絶対面白いので、うん、切実ですよ、僕は。みんな来てほしい。言うても全然来なかったら、僕、桜でも雇って、もうや、みんな埋めてもらおうかなって、自腹切って全部。それぐらいの思いがある。
でも沖縄ってこれ、ないですからね。なかなか、沖縄でずっといた内地に行くしかもう、そういうイベントに行く機会なかったわけやから、沖縄の怖すぎファンっているでしょ。
いるでしょう、うん。蓋を開けて、
うん、
全然入れないよって怒られたら、僕の涙はポロって。ポロポロって。40人待ちだよって。
うん、うん、うん。
ありがとうって。実際に、
うん、
もう、立ち見も含めると35人とか、もう40人は無理なんじゃないのかな。
立ち見を含めたって35人とかになっちゃうのか。
うん、うん。
本当に。
しかも、映画って立ってみるって辛いしね。
うん。ほんまに30人っていうのは、そのキャパとしてはギリギリなのね。
ギリギリ。
ああ、Gシェルターってそういうとこか。
そうですね。立つと結構100人ぐらいは入るんですけど、
やっぱ逆に言ったらもうそこ行ったらめっちゃ近いですよね。
もう激近ですよ。
そうかそうかそう、
ね。密着度がすごいですよね。
密着度すごい。しかも国際通りなんで、いいですよ、便利便利。
うん。
目の前3円食品館もあるんで。
ぜひ、ぜひあの、
ぜひとも皆さん。
沖縄の、沖縄の。
あと内地からもし来てくれるのであれば、ポークの缶詰と、UCC 霧の紅茶と、
はい。
あとは、ルートビアとか。
あ、
プレゼントパック。
内地から来た人のお土産パックが存在する。
そう、ありがとう。いや、これ面白い話だったんですけど、
うん、うん。
吉郎さんとお話してて、
はい。
劇団浪姫の、うんうん、その蕎麦屋で、
うん。
ミルクティー、UCC 黄色紅茶のミルクティーってあるじゃないですか。うん、
はい、ありますね。
あれ、ヤンキーが飲むものなんですよ。基本的には。ヤンキー、ヤンキー。中高生のヤンキーが飲むという。
確かに、なんです。あそこの、インツーとかでも、
はい、
やっぱりちょっと柄悪感がミルクティーから漂ってましたね。
そうそうそうそう、ちょっとね、ちょっとオラついた感じが。
なんか、ちょっとその、ゲーセン勢でも、ヤンキーっぽい雰囲気したやつがコンパネに、ミルクティーボンって置くっていう。
そうそうそうそうそうそう。
それは感じてました。
みんなミルクティーなんですよ。
うん、わかる。
だけど、
ご用達なんだ。
そうそう、で、吉郎さんも、ミルクティーだよって言って、えって。那覇市でもミルクティーがヤンキーなのに、沖縄市って車で、2時間ぐらいかかる距離ですよ、
はいはい。
そこでもミルクティーがヤンキーだった。
うんうんうんうん。
すごくないって。
でもね、なんかヤンキーとかってああいう人は、なんか妙に甘ったるい系好きみたいなノリはありますよね。
M コーヒーみたいなやつなんだっけ、ありますよね。
そう、甘ったるい、甘ったるい、だからその、喫茶店行っても、缶ジュースにしても、その甘ったるい系を好むみたいなのがあって、そうなってきたら、紅茶の種類の中でやったら、ミルクティーやろ
う
なっていうのは、僕もなんか、すごいしっくりくるもん。
しかも500ミリ。
ストレートティーと、
うん、
霧の紅茶は基本ラインナップでストレートティーと、
ストレートティー、アップルティー、ミルクティーですね。
アップルティー、ミルクティーでしょ？
はい、このうち3本。
レモンティーっていうのがなかったんですよね。
そうですね、ない。まあ、あるっちゃあるけどないみたいなもんですよね。
レモンティーは、特殊メニューだったですか
ね。レモンティーはレモンティーであるんですよね、もう、すでに、うん。他の。
あ、他のやつだね。
だからもう、UCC がやる必要がないって、食い込めないみたいな。
ね、なぜかアップルティーでしたよね。
うん。
不思議ね。
で、アップルティーとストレートティーってなんかちょっと、オタっぽい。
そうそうそう。そうちょっとおとなしめとか、普通のやつが飲むんですよ。で、これ、沖縄市、歩いて4時間ぐらいかかる距離なのに、うん、なぜ共通認識なのかっていうか、めちゃくちゃ面白くて、いろんな話。
青い缶ですよね。
うん。
青い缶をボンって置くってことですよね。
うん。
ミルクティーの。
だから豚さん沖縄来て一緒にラジオ撮りましょう。吉尾さんと。あとね、蕎麦めっちゃ美味しかった。トライアスロン蕎麦。
何それトライアスロン蕎麦って。
面白いでしょ。
イングレスぜんざいのとこですかね。
そうそうそう。見ましたよ、オスプレイぜんざいとか生で。
はい。
何それ。
エヴァかき氷みたいなやつとか。すごいよ。みんな行くべきよ。米足そば。
僕、僕麺送ってもらったやつを、
はい。
白毛とか紅鶴かなんかどっちかで分けてもらったことあるんですけど、
はい。
その送ってもらったやつですら、
うん。
すっごい美味しかった。
すっごい美味しいし、トライアスロンそばって何がすごいって、
うん。
手びちと、
はい。
ソーキと三枚肉が入ってるんですよ。
なんか、オールスター感ありますね。
そう、オールスター。トライアスロン。
はい。言うたら、ジョギングと水泳と、
泳ぐみたいな。
自転車と
みたいな意味で。
もう、しかも大盛り。たまんないっすね。あと面白かったのが、うん、自家製らしくて、高齢グースってあるじゃないですか。
あるあるあるある、
あれ
アーモリーに、
あれをね、ちょっとね、そう、酢を入れて、
うん。
で、なんかちょっと、なんつうの、刺身、皿みたいなところに、ちょっと入れてくれてですね。うん、でこれに、ちょびっと肉つけて食べると、ちょっと味変わって美味しいですよって感じで言われたんで。
ああ。
ソースとかちょっとこれつけて食べると、さっぱりして、すごくいいですね。爽やかな感じがして。
それうまそうだな。
それうまいので、これね、つまようじでペロって舐めるだけでもうまかったんですよ。
ああ。
酒のつまみにも。
藍蔵君高齢グースとか、合いそうやな
ぁ。辛いのね。で、しかもそれに酢が入ってるっていうのもなんか合うなっていうのが、もう聞いただけでわかる。
じゃあ、藍蔵先生も行きましょう、米足そば。
そう、藍蔵くんね、何でしたっけ、神戸のラーメン。
モッコス？
モッコスのね、モッコスラーメンっていうラーメンのスープに、
うん。
なんかおこうこみたいなやつを浮かべるのが好き
って。おこうこって、たくあん、ね。
たくあんのやつ。
うん。
あれを浮かべるのが好きって。っていう思想の持ち主やから、
うん、
それ考えたらなんか酢とか青森の中に島唐辛子が浮いてるっていう高齢グースは合うかもしれへんと思った。
てか絶対好きですよ沖縄のこと。
沖縄のことか。
だってミリオタなのに、
はい、
めっちゃ戦闘機飛んでるんですよ上に。
そういうこと。
生の現役戦闘機飛んでるとかってあんまり見ないじゃないですか。
まあね、まあうちの実家の方は飛んでるんだけど。
あ、なるほど。じゃあいっぱい来てください。沖縄に。装甲車とか見れるし。
それはめっちゃいいな、本当に。
あとは、基地の中に入れるんで、お祭りの時は。
はいはいはい。
藍蔵先生から来たかったんですよ。博士とかと一緒に見てて。
うん、
鳥居があるんですよ、基地の中に。
ほう。
鳥
居？ファイヤーバードの鳥居が。
何それ？
何なんだろうね。
ファイヤーバードの鳥
居。ファイヤーバードって書かれてて、炎の鳳凰みたいなやつが。
うん。
書かれてますか？鳥居にそれがバシって貼られてて、鳥居って言っても人間の身長ぐらいの鳥居ですよ。う
ん、はいはいはい。
基地の中に結構あって、どういう意味って。
なんかあれ
ファイヤーバード部隊とかなのかなみたいな、
うん。アメリカ人、なんかすごい日本の象徴として鳥居使うよね、映画とかでも。
ほう。
あとはなんかアメリカの空軍でしたっけ？
はい。
なんかタヌキ、しがらき焼きのタヌキをマスコットにする舞台みたいなのありましたよね。
何する？いや、米軍基地でもだからその鳥居のマークのやつとかね、うん、あるもんな、うん。
あとはね、米軍のね、駐車係の案内のね、
うん、
あ、なんか、光る棒あるじゃないですか。
光る棒、はい。
ああ。
元気の人とか持ってる赤いやつみたいなの。
うん、サイリウムじゃないけど、あの。
うん。ありますよね、ピカピカピカって。うん、蛍光のやつ。蛍光。蛍光あ、うん、アメリカ、米軍が持ってるのはグルーガンみたいなやつでしたね。
グルーガン？
なんか、細長いドリルみたいな。なんか上じゃなくて横に伸びてるんですよ。拳銃みたいな感じで。
拳銃みたいな感じ？
あの、だから、
なんか電気ドリルとかあるじゃないですか。
はい、ああ、意味わかった。
わかります？
うん、はいはいはい。銃みたいになってて、
そう、銃みたいになってるやつを持ってる、蛍光の。
ああ、棒じゃないのか。
そう、棒じゃない、横。
なぜだろう。なんでだろう、それ。
で、これでなんかぐるぐる回したり。
え、回るのや
ん。あ、で、腕をね。ああ。あっちあっちあっちとか。で、ウェイって、ここじゃないみたいな。
持ちやすいんかな。
合理性なんでしょうね。
多分合理性なんでしょうね。軍がやることは全て。面白かったですね。で、あの、犬、めっちゃでかい犬がいいんですよ、軍用犬が。
それも教えてくださいよ。
シェパード。めちゃくちゃでかくて。
うん、からな。
殺されそうになって。でも可愛いんですよ。人なんか、ペロペロペロペロとかしてるんですけど。
ペロペロとしてるけど、すぐ殺されそうない。
そうそうそう。本気出したらすぐ殺すみたいな。で、ああ、あんまりにも可愛いんで、うん、触っていいのかなって言ったら、Don't touch me って言われて、シュ
え、誰に犬に
いや、ベーグ。犬に言われたよ、
犬に言われたらむちゃくちゃショックですよね。
でも写真はいいよ。あ、アイドルみたいだなと思って。
犬に言われたら、むちゃくちゃショックですね。シューってなります、ね。
ドンダ
シュ
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アセミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アセミナラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオです。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。